おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タ
ッキーです。
はい、第443回、今回もコア軍始めたいと思います。
お願いします。
はい、お願いします。さあ、はい、今回もね、コア軍っすよ。
はい。
はい。
引き続き、
引き続き、
たくさん送っていただいた、
ね、送っていただいたから、ね、
まだまだ続きますよ、うん、
まだまだ続く、
まだまだ続く、はい、
今年はコア軍でいく感じかな、はい、
そうそう、うん、
どういうこと、どういうこと、
今年はな、
どういうこと、今年は
年内いっぱいコア軍、
うん、
いや無理や、うん、なんでそんな冒頭に無理なこと言うの、うん、ずっともう12月まで
ずっと
無理よ、
まあ、っていう計画やけど、まあ、無理やったらやめるわ、
じゃ
あ
言うなよ、うん、
そうしましょう、
計画だけな、うん、あくまでも
計画だけね、
うん、あくまでも計画、
計画大事、
うん、
計画は大事、
臨機応変に変えないと、
そうそう、無理やった、あ無理やって思ったらもうパッとやめるっていうな、
だから
そのフレキシブルな感じが俺らのええとこやわ、
いやいや何がええとこや、もう無理やって見えてるやん、うん、まあまあ、じゃあ今回、うん、コア軍ということで、
はい、
3回目のね、
うん、
今年コア軍ということで、じゃあ早速いきましょうか、う
ん、はい、
じゃあタイガーから、
はい、
うん、
では行きます、
お願いします、
嫁の友達改めお芋さんからですね、
あらお芋さん、
お芋さん、
はい、俺の嫁の友達からです、
はい、
はい、去年は怖い吊り橋の紹介をさせてもらいましたが、今年は初めての怖を送ります、
うん、
では行きます、これはまだ私が小学校低学年の頃の話です。両親が共働きで、私はよく母方のおばあちゃんの家に預けられていました。おばあちゃんはいつもおいしいご飯やおやつを作ってくれて、一人っ子の私の遊び相手にもなってくれました、
うん、
私はそんなおばあちゃんが大好きで、私にとっておばあちゃんは優しく包み込んでくれるような存在でした。その日も私はいつものようにおばあちゃんの家にいました。外は夕焼けに染まり、空にはコウモリが群れ飛んでいました。2階の雨戸を閉めようと窓を開けたその時、バサバサ、いきなり一匹のコウモリが和室に飛び込んできました。
いや、
部屋の中をぐるぐる飛び回るコウモリにパニックになって大騒ぎする私、でもおばあちゃんは違いました。落ち着いた手つきで虫取り網を持ち出し、見事な網さばきであっという間に捕まえてしまったのでした。網の中でじっとしているコウモリに恐る恐る近づく私、よく見てみるとそれは絵本やアニメで見る怖いイメージとは違い、とても可愛らしい外見をしていました。子供の手のひらにも乗るほどの大きさで、翼を閉じているとほんの5センチくらいでしょうか。柔らかそうな体毛に大きな耳とつぶらな瞳が印象的でした、うん、動物好きの私が見入っていると、おばあちゃんは何の感情もなくこう言いました。水に沈めて殺すで。
怖
っ。
いつも優しいおばあちゃんからいきなり発せられた殺すという冷たい響き。殺す？この愛らしい動物を？何も悪いことをしてないのに？理解が追いつかず、一瞬頭の中が真っ白になりました。もちろん今ならわかります。コウモリは民家に救い、病原菌を媒介する害獣、
うん、
大人にとってはゴキブリやネズミと同様、捕らえた害獣をその場で殺すのは自然なことだったでしょう。しかし幼い私はそんな理屈など知らず、泣きながらやめてほしいとお願いしました。おばあちゃんは困った顔をしていましたが、わかったわかった、ほな逃がしちゃろと承知してくれました。コウモリはビニール袋に移し替えられ、庭に持って行き、袋の口を開けて置いておくことになりました。しかしまだ身の危険を感じているのか、庭に放置されてもすぐに飛び立つ気配はありません。 自分で飛んでいくまでほっとこう。先にご飯食べな。おばあちゃんにそう言われて、私は安心して家の中に戻りました。でもしばらく経ってもおばあちゃんが戻ってきません。
やばいよ
胸の奥がざわつき、私は縁側へ。夕暮れの庭をそっと覗き込んだその瞬間、見てしまったのです。曲がった背中をさらに丸め、足音を消してコウモリが入った袋に忍び寄るおばあちゃん
怖い。
その頬は異様につり上がり、口元には不気味な笑みをたたえています。それは私が知っているおばあちゃんの笑顔ではありませんでした。そして袋の前まで来ると、わずかに腰をひねり、片足をゆっくりと持ち上げ、
突
っかけサンダルの底に重みを乗せて袋ごと踏みつぶそうとしたのです。
やめて
私の叫びにおばあちゃんはびくりと体を震わせ、顔をこちらに向けました。その顔はもういつものおばあちゃんに戻っていました。そしてまるでいたずらがバレた子供のように舌を出し、何にもしてへんでそう言って笑ってみせたのです。その後私は袋のそばに立って目を離しませんでした。やがて袋の口から小さな黒い影がもぞもぞと這い出して、夕焼けの赤がすっかり引き、群青が深まり始めた空へと飛び去っていきました。 あれから数十年、大好きだったおばあちゃんはもうこの世にはいませんけれど、夕暮れに舞うコウモリを見ると、あの時庭の隅で見た不気味な笑顔が闇の奥からゆっくりと浮かび上がってくるのです。まるでまだ私の後ろで微笑んでいるかのように。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おばあちゃんが怖かったな。
最後ちょっと持ってるでしょ最後締め方怖いじゃん、ホラーホラー
まあ後ろで微笑んでるかのような、あの時の顔でな、
踏もうとしてた時の顔でしょ、
あの顔で微笑んでる
それで、
まあ、トラウマになってるのよ。
いや子供からしたらそうやろな。
いやでもそうですよね、
残ってるんじゃ、
いや怖いですよ。僕も、うん、あの子供の時にね、やっぱおばあちゃんが取る行動がちょっと理解できないところがあったりしたら、うん、やっぱ怖い時ありましたもん。
あったか、
うんうんうん、なんで味噌汁に親指を入れるんだろうみたいな。
えなんで
怖さちゃうな、なんか
なんかそれだけじゃないんですけど、
なんで
毎回入ってるんですよ、あの家で。
あたまたま入ってたということ。
いやあの、いや毎回
入ってるから、
毎回あの親指を入れながら、うん、あゆえへくんのビー言って持ってくるんですよ。
温度を確認しながら
なんか、だから
この暑さやったら飲めるかなみたいな
そう、
まあ、あるよなそういうの、
なんかそういうのがね、
うん、なるほどな。
すごい文章やったな。
いや文章がお上手、
ほんまに、ね、確かに、
うん、ほんまに
ほんまに上手やな、
うん、
分かりやすいというか、ま
あ、コウモリな、
コウモリね。いや部屋入ってきたら怖いですよ、
うん
うん、
あんまでも俺マイナスのイメージなかったけど、結構悪いことすんねんな。
悪いことというか、
するというか、まあ、菌持ってるからな。
そうそうそう、野生の動物はやっぱりね、
汚いんやな、
う
ん、
そうそうそう、コウモリは触ったらダメ。
昔はな、子供の時よう見たけどな、
うんうん、
夕方飛んでんの、
う
ん、
あ
俺もちっちゃい時ここより田舎の方住んどったから、
はいはいはい、
夕方よう見たわ、うん、コウモリ。
あそう、
まあ、街中で確かにそんな見なくなっちゃったような。
いや今全く見えへん。昔はよう飛んでてんけどな、うん、コウモリ。
公園とか行くとね、
まあ、おる、
いるいる、
あ今もおる、おばあちゃんは、
おばあちゃんもいる、おばあちゃんもいる、
何もしてへんでーって、胸に届くぐらい舌出してた。
怖い、どういうこと、舌がこんなとこに届いてるの、怖い怖い、それ絶望じゃない、舌
出しながら
何もしてへんでー、本場の妖怪になってるやん。
あそう、夕方の公園に現れるおばあちゃん、ベロ
ー、怖っ。
最近見えんけどな、おばあちゃんも、うん、
そのおばあちゃんな、
おばあちゃん、おばあちゃんを見たことはないよ。
そうかな、 まあ、あるよな、子供の時と大人の理解が違う
というのは。そうそうそう、やっぱりね、まあ、おばあちゃんからしたらもう普通のことで、もうサンダルで踏み潰すなんてもう当たり前の。
当たり前なんやな、
うん、だって俺あのおばあちゃんの田舎が、まあ、奈良の、まあ、村や、
はいはい、
村にあんねんけど、はい、そこにもう罠、家の横にゲージの罠みたいなの仕掛けてて、う
ん、
で何年か前に俺が行った時にたまたまその罠に、
うん、
アライグマじゃないわ、
まあでも動物や、
そう
イノシシとか、シシ、
いやいや、えアライグマじゃないよな、アライグマじゃなく、
はい、普通の
アライグマやわ、先生、アライグマが、
アライグマ
がラスカルってこと、
まあそう
やね、ラスカル、
いやいや、あれレッサーパンダやろ、あれアライグマ、そうそう、アライグマ、
アライグマ、
そうそう、うんうん、捕まってて、うん、で、まあ、近寄ったらもうフーって言って、
はいはいはいはい、
まあ、野生やから、
まあそうですね、
これどうするんって言ったら、うん、後で水に沈めて殺すねんって、
うわ、
ゲージごと、
それなんでなん、やっぱあかんの、うん、その
まあ、害獣や、
うん、まあ、アライグマも確かに言いますね、
うん、
まあ、だから結局野生の動物は基本そうなんでしょ
う、う
ん、だからそう家の近所おったら悪さしおるからというので、
まあ、そうアライグマはまあまあ街でも見かけるからな、
あマジっすか、
うん、
もう見たことない、
俺仕事で池田市に行ってんけど、
はいはい、
普通に住宅街でアライグマおったから、
おるんや、
うん、
それは意外、
うん、
で悪いことするイメージもなんかないから、
うん、なんか綺麗に洗ってそうとか、
そういうイメージも、お皿とか置いといてあれ綺麗になってる
アライグマだよ、
アライグマが、アライグマが飼って口から出ていく後ろ姿だと見かけて、
可愛い
や、あれ可愛すぎる、
可愛すぎ
る、目的何
なあ、まあクマとかはまあちょっと怖いイメージがあるけど、うん、
はい、
まあ、でかいからな、
うん、まあ、結構ニュースとかでもやってるやん、
うん、
なかなかでも動物大変かわいそうやな、
まあまあまあ、
勝手に害獣って言われてるから、
そうそうそう、向こうからしたら普通のことやからな、
う
ん、
そうそうそうそう、
勝手に金持ってるとか言って
な、そうそう
あいつ金持ってると
か、ほんまにそうよな、
そうや、
いや、まあでも頼もしいおばあちゃんやな、
ほんまやな、
なかなかやっぱコウモリとか無理かも、 うちのおばあちゃんとか倒されへんと思う、
うんうん、いや捕まえるぐらいはまあ頑張ったとして、
まあ、踏み殺す無理ちゃう
無理ですよね、ゴキブリとかとまたちゃいますし、
そうそうそう、
まあ全然ちゃう
よ、この感触がやばい
と思う、哺乳類はちょっと無理やん、
無理っすよね、
ネズミとかでも
ねえ、うん、確かに無理無理無理、
そうやな、うん、踏み潰すはちょっと嫌やな、
踏み潰す無理やな、
まあでも慣れてんやろな、
うん、
そういうよう出るところでは、
踏んできたと、
うん、踏んできた、
散々踏んできた、
うん、まあそうやろな、1回目じゃないやろな、おばあちゃん
1回目じゃないです、1回目じゃない、
初めての踏みではないよな、
じゃない、
じゃないとなかなかやっぱ踏まれへん、うん、踏まれへん、いやそ
う
か、トラウマ、トラウマ案件です ねこれは、
まあ、あと、まあ、冒頭にあの第1回からいつも楽しませてもらってますやって、
あら、
うん、
第1回目からのリスナーさんが2人目ってこと、
そうやな、お芋さんもそうやってんや、それ俺知らんかったかも、
すごいね、いやだって、奥さんのお友達、
うん、
なんでしょう、うん、聞いてくれてんの、
そうそう
すごいね、う
ん、すごいな、
まあ、もちろん俺も面識ある、
あ、はいはいはい、
うん、
そうか、
うわ、ありがたいですね、
ま
あ
確かにな、うん、
で週2回配信になって忙しくなりましたが日々のオアシスが増えて嬉しい限りですとも言ってくれます、
あ、ありがとうございます、どうなの、なんか2回の声は結構いい声、
そうやな、まあっていうか悪い声は送ってけえへんわな、
まあまあまあね、う
ん、まあ悪いの意味もあんまようわからないけど
確かにね、いかん
かったらいいね、
まあそうですよね、
なんで2回めっちゃだるいですみたいな、
でも頑張って毎回聞くのめっちゃいい
んです、なんで2回なんすか
うん、
まあね、
うん、
いや、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
じゃあ続きまして、
はい、じゃあ私の方から、
はい、
読ませていただきましょう、
はい、
イエロージャイアントさんからの投稿でございます、
はい、
学生時代の話です。進学のため九州から神戸へ上京した私は当時線路沿いにある学生アパートに住んでいました。8畳の 1K で北側が玄関、南側にベランダのある1階の部屋、ベランダに出ると目の前はすぐ高架の線路があるという立地で、線路と部屋の間に人が一人通れるくらいの細い道がありました。住宅地で普段その道を通る人は滅多にいなかったと記憶しています、うん、 部屋探しの際不動産屋からあの辺は治安が良くないと言われながらも別に取られるものもないし住環境より家賃の安さを優先して選んだ物件でした、うん、部活、バイト、学校と不慣れながらも初めての一人暮らしにも慣れ充実したキャンパスライフを送っていた3回生の夏それは起こりました。当時アルバイトをしていた三宮の居酒屋から帰った午前1時の頃でした。家に入ろうと鍵を回すとなぜか鍵が開いていました。
おや？
閉め忘れたかな？
ん？
入ると部屋の電気がついています。あれ？電気も消し忘れたかな？
おや？
自分のいい加減さに呆れつつも鍵も電気もつけっぱなしにすることなんてあるのかなと若干の違和感を感じつつ玄関で靴を脱ぎながら目に入った光景に息を呑みました。キッチンから部屋に入る半開きになったドアから見えた部屋がえらく散乱しているのです。掃除が得意な方ではありませんでしたが散らかったいつもの部屋以上に物が床に散乱しています。何かおかしい。嫌な感情が湧き上がり心臓が高鳴ります。ゆっくりドアを開けるとそこには間違いなく誰かが荒らしたであろう部屋がそこにありました。クローゼットから引っ張り出された服は散乱し勉強机に置いていたデスクトップパソコンがない。机横のキャビネットの引き出しは全部引き出され入れていた現金3万円もない。やられた空き巣でした。ベランダに出る窓ガラスは鍵に近いところが割られ窓際に置いていたベッドには犯人のものであろう足跡がしっかり残っていました。すぐに警察に連絡し警察が来てくれました。現場検証は翌日とのことでした。その日片付けをしてその部屋で寝たのだと思いますが気が動転していったのかどのように一晩を過ごしたのかあまり記憶がありません。ただ強烈に覚えているのは冷蔵庫の上に置いていたバナナ一房も取られたことでした。金目のものを物色しつつ貧乏学生のなけなしのバナナまで盗むとはなんて強欲な犯人だろうと憤慨しました。
かわいそう、
かわいそう。しかし本当の恐怖を感じたのはその後です。現場検証の警官から犯人は私の家に前々から狙いをつけていたことを伝えられました。玄関の表札の隅に言われないと気がつかないくらい小さなシールが貼ってあったのです。これは窃盗団が空き巣に入る候補の家につける印であると。線路沿いで人通りの少ない道が死角となる立地、1階の窓から中の様子をうかがえる間取り、私の家は空き巣犯から絶好のターゲットに移ったことでしょう。そして物件を物色し終えて犯行を行うまでの間、きっと犯人は何度か部屋に近づき私が不在になるタイミングをうかがっていたことでしょう。季節は夏、窓を開けて寝ていたこともあります。そんな中犯人が今日はいるなと私が寝ているところを見ていたことでしょう。自分の自宅に狙いを定め行動を把握するべく自分のすぐ近くに犯人がいたと気づいた瞬間、恐怖で全身に鳥肌が立ちました。 2,3 ヶ月後犯人が無事逮捕されたと捜査協力のお礼とともに連絡がありました。付近でも同様の手口で犯行を重ねていた窃盗団だったそうです。これが私の学生時代の黒歴史として刻まれた一コアの思い出です。ベッドに残された黒い足跡の記憶が今でも鮮明に残っています。はい、
はい、ありがとうございます。
ガチの
窃盗団
窃盗団のガチの
泥棒の話、
怖い思い出。
なんかすごい全部がベタやな、あれやな、
ベタやな、そうですね、
ザ・ザ・泥棒、
もうほんまにね、
うん、
ほんまにザっていう感じで、
なんかこのなシール貼ってあるとかもニュースとかやったら、うん、よう見るやん、うん、目印として
聞きますね、うん、聞く聞く。
でなんか窓ガラス割って足跡残ってるっていうのもめちゃくちゃ泥棒やな。
そうですね。なんかね、その巧妙とかでもなく、
そうそう、めっちゃ泥棒、
ね、でちゃんと荒らしてて、荒らしパワーって、そうそう、
ちゃんと荒らしてめっちゃ泥棒やな。
めっちゃ泥棒ですよね、
確かにな、
うん、
まあでも空き巣経験ない、
ね、ないですね、
ある。まあ、やっぱ一人暮らしはあるんかな。
俺は留学中にある。
外国でってこと？
外国で。
ああ、まあ外国の方がなんかまあ多そうな気がする。
そうそう、犯人も捕まったで。う
それちゃんと捕まるんや。そうそう、
でやっぱ俺すごいなと思ったんが、うん、外国でもやっぱり犯人はちゃんと口の周りにヒゲもって、は
い、ちゃんと泥棒、うん、
全国共通
やろ。唐草模様の頭巾かぶってて
嘘でしょ、うん、それは共通なん。あ、
外国でもこうなんやと思って。
だほんまに泥棒ってそうなんや、
う
ん、
そう
そのイメージじゃないんや、
う
ん、
多分このなイエロージャイアンさんとの犯人もそう、う
ん、まあ確かにね、うん、だからここまでなんか定番な感じで来ると
そうそう絶対そうや
ん。そうでしょうね、う
ん、あ、じゃあヒゲ伸ばすところからスタートなんや。
そうそう、
ね、入門というか。
でなんか黒いタイツみたいなの着て腹巻きつけてね。
いやいやイメージ先行し、いや逆に目立たへんそれも入る前に。そんな
目立つ目立つ、うん、
目立つよ、ね、
で屋根の上こそこそ歩いてる
いや屋根歩いてるんかなそもそも、
まあ、分かんないですけど、ね、うん、一応あの追伸として書かれてまして、うん、まあ、あの盗まれた PC 本体も痛かったけど、
ね、
WinMX というね、まあ、当時流行ってた、
はい、
うん、ファイル交換ソフトですけど、うん、まあ、それで収集していたお気に入りのエロ動画を失ったのが一番痛かったと。
うん、いや、それ分かるよ分かるよ、だってめっちゃ時間かかるもん。
あ、そうなん
ですね、落とすのに。
確かそうそう、結構時間かかったんですよね。なんか友達とかもなんかこう1日放置してとか、
ほんまに、
なんかやってました。そんなかかんの、
うん、で、まあ、ちなみに PC と現金は、まあ、盗難保険で賄うことができて新しいパソコンを、買い直すことができたと。
うん、そうね、俺もニュージーランドで泥棒入った時に、うん、MD とかいっぱいパクられて、
うん、そんなんまでパクっていくんですね。
そうそう、 MD もそう、こいつどんなチョイス入れてんやろみたいない
やだから聞いても絶対分からんのに、うん、方角やから、
うんうん、
いやでしかも MD パクったけど MD の充電用の電池は置いたままやって
ん。うわ、
絶対もうすぐ使われへんようになるし、うん、でリュックとかいろいろパクらっていったのに、うん、パソコンは置いてあって
ん。意味が分からん。
なんでどういう泥棒やろ。
で多分、うん、子供やねん。
若いってことやな。
そう、中学生ぐらいの。
はいはいはい。
もう犯人は、あ、それ犯人捕まってないかな。目星は大体ついてるけど、
うん、
結局捕まったっていう話は俺聞いてないね。
ああ、そうなんすか。
多分、一緒にそこのホストファミリーの中1の息子がおって、そいつの友達やと思うね。
ほ
う。なんか家に、
うん、
壊れたプレステ2と壊れてないプレステ2があって、
はいはいはい、
壊れてない方だけ盗まれて、
うわ、
だから絶対知ってるやつやね。
なるほどね、どっちが壊れてるか見た目じゃ分からんから。
そうそう、あ、そういう泥棒ね。
そうそう、
はいはいはい、はい、
だからパソコン盗んでも使い道分からんから、
うんうん、
それは置いていったんかな。
なるほどね。
で俺も保険で全部書いていた。
ああそうなんですね。
そういう保険あんの、泥棒保険。
うん
ね、確かに
俺それも知らんかった、
うんうんうん、
そう、なんか8割か7割ぐらい しか返ってきへんけどな。お金、お金として。
でもこう何が盗まれたかっていうのをちゃんと言って、
う
ん、
そうそうそう、
その金額のってことですか。
バナナも入ってんねん。
バナナも入ってる。
冷えもんはどうなんかな、うん、微妙やけど。
これでもなんか逆に
あの食べかけの
食べかけの
ふさ全部の、
うん、食べかけ全部半分になって
る。嫌やな。
嫌や
いや
これでもなんか言ったもん勝ちにならないの。
いや俺もな、はい、ほんまに
確かに
それ提出した時に、うん、言ったもん勝ちなんてほんまに思ったで俺も。
なんかね
これ丸ごと返ってくんのって思って、
うん、まあでもあれじゃない、もうそこまでは疑われへんのんちゃ
う。いやどうなんでしょう。
でも悪いやつはさ、
そうやで、めっちゃ高いもんとかもある可能性あるやん。
そう
確かに
引き出しに入れてた金塊盗まれましたとか、
うん、ね、
ほんまやな。
入ってなかったとしても言うて、
ほんまやな、
まあ、そこはやっぱ調べるんかな、
う
ん、
まあさすがにそうちゃう、うん、へえ。これはでもあれやな、泥棒ってやっぱおんねんな、
う
ん、
いやそうですよ、まあ、で僕探偵してた時にね、
はいはいはい、
あの似たようなことやってましたよ。
え、泥棒
なんでや、
ガラス割ってな。
違う
あれテープ貼ったら落とせへんのよな。
ちゃう
あんなんやんの、あの鍵のとこだけ切り抜いてとかやんの。
違うなんで泥棒の方やってるの。じゃあ探偵の方や言うて、
探偵のやってた時に僕もやってましたよって言って、
うん、そう、似たようなことをって言うて。
あ、でも昔の写真見たら、うん、確かに口の周りに丸いヒゲ入ってた。
あれ頭巾かぶってた。
頭巾かぶってたら
唐
草模様の頭巾
な。そんな写真ないから。
あの時期あったな、確かに。
なん んで泥棒方面ばっかし行くの探偵や言うてる
の。探偵の方、
探偵の方ですから、
ね、ああなるほど。
でなんかそうシールとかではないですけど、うん、そのまあ、その日ね、その、うん、まあ、マンションの中で、うん、まあ、その調査の対象者が、うん、こう出入りしたかどうかがちょっと分かりづらいみたいな場所があるんですよ、うん、部屋によってはね、うん、でそういう時にあの見に行ってなんか出入りしたか分かるように、うん、めっちゃちっちゃくティッシュを丸めて、うん、あのドアの隅っこにちょっと挟んどくみたいなことやってました。
出入りしてたらティッシュが落ちてると、
そうそうそうそう、
なんかあるよな、蝶つがいにシャーペンの芯入れとくとか。
それはないわ。
あ、そうね。開けたら芯折れて下に落ちる。
あ、はいはいはい、はい。
黒板消しとかな。
いやいや、もうわけわからんから。
開けたら。
ただの下地だよ。
黒板さんの下地。もう開いてるやん。
開いてる開いてる、それもう。
一回開けてるやん、タッチが。
いたずらになってます。
そんなんやって
た。そんなんじゃない。何をしてんの、僕。
入ってますね。
入ってますね、じゃない。
ちょっと入ってますね。
開いてる、開けたら。
落ちてたら誰か入って
る。落ちてたら誰か。
あ、なるほどね。そういうことやってたんや。いろいろやってるな、タッキーは。
まあ、あの、一応最後にもう一個あって、うんうん、ママ軍ステッカー無事届きましたと、ああ、まあ、早速会社の PC に貼っていただいてるということです。
ありがとうございます、
はい、イエロージャイアントさんありがとうございます。
いや、ありがとうございます、はい、まあ、犯人捕まってよかったら、ね、なんかすっきりするよね、また捕まってるだけ、
う
ん、まあ
ね、確かにね、
うん、怖いもんな、捕まってへんかったら、うん、
はい、
はい、
じゃあ続いて
続いて、
はい、
次はキツネさん、
キツネからね、
はい、
じゃあ行きます。じゃあ、私から、おしっこさんからね、
はい、ありがとうございます。
人間は増えすぎてしまったと思いませんか？特に男性、私はお三方も含め恥ずべき存在です。大きくて汚くて毛深くて下品でずるくて愚か、何割か減らそうと思います。
ええ
、
うん、今のはキツネさんの言葉、
意思表明。確かに、だって、お前、おしっこよく行くな。お前、
ほんまや、
そうやった
ほんまや、
お前、
こう、
いやいやいや、そういうやつ、
そういうこと、
いやいやいや、こう、伏線回収、
回収
ちゃうよ、伏線回収のフェーズに入った、
違う違う、はめられて
る。で、ここで意思表明して
最終章や、
ほんまや、
最終章に入った、
めちゃめちゃ怖い、
何を言ってんの。いやいや、この文章自体も怖いけど、俺落とし入れかなれかけてるのももっと怖いよ。
いやいや、しかもこの中に確実にお前入ってるしな。
え、うん、どういうこと。
え、大きくて
汚くて
毛深くて
下品で、
下品、
ずるくて
愚か。
愚か。
これな、これな、これなってないの。お前強く言いすぎ。
大きくて愚か。これな、お前。
そうですか。
そうな、まあ、タッキーは
大きくて、
まあ、毛深くはないもんな、
そうやな、うん、今もういろいろやってる
から
な。
そうですね、下品でずるくて愚かかな、
うん、じゃあ俺だけセーフやな、うん、俺全部違うから、
いや、どこが、いやいやい
や、セーフ、危ねえ、
もうそれが汚くて、
そうそう、もうそうですよ、
危ねえ、いやいや、危ねえじゃん。いや、まあ減らさないで、もうね、
何割か減らそうと思います。
怖い怖い怖い、ね、怖いからね、
怖いわ、いや、でも
人間はでも全然増えすぎてないよね。
増えすぎてるよ。
あ、そう、
うん、
ちょうどええんちゃうの。
いやいや、ちょうどは良くないよ、全然
増えてんの。
これでもなんか実際なんかの研究で、うん、その一時期ほんまの人口のピーク、
うん、
あの、まあ、も、もど、まあ、伸びてってるんですけど、
うん、
あとなんか数年経ったらほんまのピークに来て、
うん、
そっから緩やかに全体的にどんどん減っていって、うん、まあ、人類消滅に向かうって言われてます、う
ん。そんなん言うてんの。
そうそう、なんかマウスの実験でそういうのがあるんですよね。なんかそのマウス数匹、最初めっちゃ少ない数匹で、
うんうん、
もう餌も十分ある、水も十分ある、
まあ、だから生活はできるような環境、
もう環境がもう整ってる状態やったらどこまで増えるんやっていうのをやったら、まあ最初もうものすごい増えるんですよ、マウスが。でも一定の水準まで来たら緩やかにどんどん減っていって最後滅亡するんです、必ず。これ25回やって毎回その筋らしいですよ。
それ踏み潰してる おばあちゃんとごめんそれ
おばあちゃんじゃない、おばあちゃん
もしてへんで
言ってない、おばあちゃんじゃない、
ほんま何かはしてるやろ
でもなんかほんまに増えたら必ずマウスの中でも、うん、その要は貴族的なポジションのマウスが出てきて、
あ、上下関係みたいなのできるんやな、
てその、まあ、他のメスマウスを要は自分独り占めしたりとか、
うん、バランスが崩れていく
やな、
なるほど、で
その独り身になっていくそのオスマウスとかはもうやる気とか全部なくなっていって、うん、もうそのメスを見ても繁殖行為しないとか、うん、
なるほど、
そういうふうになっていくと。
だということはまああれや、うん、あのおしっこさんが動かんでも、
あ、
ま
あ、減
るよってこと
で、
何もせん、まあ最終的には滅亡しますよっていうことです。まあ、で
寂しいな。もっと、まあ、もっと怖いこと言って
る。日本人なんて着々と減っていってるから。
そうそう今ね。
確かにな。
減ってるし、
お隣、いや俺はそういうイメージよ。だから日本人はなんか少なくなってる、まあ少子化言うてるし、うんうん、
まあ先進国はその傾向強いな。
そうそうそう。
あ、だから全人類ってこと今の話。
そうそう今特にお隣の韓国とかね、うん、もうなんか、まあ、要は、うん、日本でいう大阪ぐらいの第二都市がプサンっていうんですけど、
うんうんプサンね、
プサンがもう消滅の危機にあるって言われてるんですよ、うん、
なんで、
まあまあ、そもそも韓国って日本以上に一極集中化が強いね、
うんうんうん、
だからそこに人口集まりすぎっていうのもあるし、出生率が日本よりもだいぶ下っていうのもある、
そうそうそう、
日本よりも
少ない、少子化がもうめっちゃ深刻なんですよ、うん、
韓国、
中国ももうどんどん減っていくからな、
あ、そうそうそうそう、
え、あれ中国はもう一人っ子政策ではないやんな、
ないけど、うん、それでめっちゃ人減ってるから、だから高齢化がめっちゃ激しいの、まあ、上の世代が、
そうか、そのどんどんだからなくなっていく世代が多いんや、
うん、
アフリカとかインドとかめっちゃ増えるけど、アフリカはもっとどんどん多くなっていくけど、う
ん、
ま
あ、多いイメージあるな、インドなんかもそうやもんな、
でもどっかで多分その国らも多分頭打ちになってくるから、
そうなん
や、そしたらあとは減っていくんやろ
う
な、
うん、なんか不思議やな、う
ん、なんかね、うん、
まあ、だいぶ先の話やろ、
そうそうそう、まあまあまあ、俺はもうすでに死んでるか、うん、ほっといてもな、うん、ということで、
おしっこさんは手を下さんでも、うん、なっていくよと、
う
ん、
そうです、
安心してよ、
安心してください、
安心してください、
はいはい、減っていきます、
はい、で狐でもないです、おしっこさんね、
とりあえず、まあ、それはおいおいおい、まだ信じてない、
まだ
それはなんか信じられない、
なんでやねん、
信じられない、
なんか確信にやん、
いや違う、物的証拠が揃いすぎてて、
いや物的中でほらおしっこよう行くだけで何の物的めちゃめちゃ残念そうさ、お前もう探偵やめてよかった、ほんまにお前物的
愚か探偵、愚かやな、それは
もう一個の証拠でもう決めつけるから
揃いすぎててっていう1個もないよ。おしっこ用意くなんて。そんなんで、いや、もう探偵やめといてよかったよ。
いや、よかったです。やめといて。
じゃあ、続いていきましょう。
はい。
はい。
では。
大河からかな。
はい。次は、おじゃこさん。
おじゃこさんね。
はい。マワグの皆様、暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
暑い。汗止まらん。
ご無沙汰しております。おじゃこと申します。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰します。
私事なのですが、今年転職をいたしまして、
うん、
日々の忙しさにかまけてなかなか、あ、これ冒頭の挨拶やったな、
もういいやそこまで読んだらもう行こうよ
なかなか筆を取ることができませんでしたが、ついにコア軍の季節がやってきました、
来ました、
この機会にまたお便りをお送りさせていただければと思った次第です、
うん、
毎週聞かせていただいておりました、いつも更新ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、さて怖い話なのですが、今から十数年前の私の体験談を聞いてください、
うん、
当時私は転勤のためある地方都市に住んでおりました。中心部は東京大阪と同じとは言えないまでもそれに近いくらいは栄えてる町でした、
うん、
名古屋かな、
僕も思いました、
まあまあ、ね、
そういった大きい町だと商業施設の中で数フロアに展開していたり、ビル一棟が全部本屋だったりする大型書店があるのではないかと思うのですが、うん、そういう場所で体験した話です、
うんうん、
当時の私は休みの日になるたびに新しい本が出ていないかと書店に通うのがルーティーンになっておりました。その日も用事を片付けた後にお店に寄り新刊を物色していたのですが、ふと変な感じが。見ていた本から顔を上げると、バッチリとおじさんと目が合いました。するとそのおじさん、さっと顔をそらして、 そ知らぬふりをするのです。ちょっとやだなと思いながら別のコーナーへ移動して本を探していたのですが、なぜかさっきと同じおじさんが視界の端に。気になってそちらを見るとまた顔をそらされました。同じ建物にいるわけなので何度も同じ人を見かけても変ではないのかもしれませんが、さすがに気持ちが悪い、気にしすぎかもとも思ったのですが、居心地が悪かったので買い物を切り上げて帰ることにしました。会計を済ませて店を出ます。自転車に乗り進み出して交差点で止まった時にふと横を見た時、ものすごくゾッとしました。さっきのおじさんが自転車に乗って一緒に信号を待っているのです。
これ怖いね。
さすがにここまで来ると偶然ではないでしょう。わざと入り組んだ道に入ってみたりスピードを上げて走ってみたりしたのですが、おじさんはぴったりとついてきます。
お、怖い、これは怖いね。
いやちょっとおもろない。
男女の男女の
あそうかそうか。このままだと家までついてこられてしまう、
うん、
パニックになりながら全力で自転車を漕いだのですが、おじさんも全力でついてきます。
お、
逃げる20代の私、全力で追いかけてくるおじさん、落ち着いて今これを書いているちょっと面白い光景なのですが、かなりの恐怖感でした。
かなり怖い、
怖いよね。
何分くらい逃げていたでしょうか。少し距離を稼げたタイミングでファミレスの駐輪場に自転車を置き、店に入るふりをして敷地を突っ切って反対側に出ることでおじさんを振り切ることができました。とりあえず息を整えてこっそりと入り口側を伺うと、おじさんがじっと店の入り口を見つめています。
怖いな。
なぜ、どういう理由でおじさんが私を追いかけていたのかは分かりませんが、本当に恐怖を感じた体験でした。その日に自転車を回収するのは諦め、徒歩で家まで帰ったのを覚えています。この話を人にすると、何か用事でもと話しかけて追い払えばよかったのにと言われたこともあるのですが、そんなことを考える余裕はなかったです。こわもての人とかではなく普通の、むしろおとなしそうな雰囲気のおじさんが必死に追いかけてくるというのは不気味さもあり、どうすればいいか全く分かりませんでした。オチがない上に心霊とは全く関係のない話ですが、おそらく今までで一番不気味で怖かった話でし体験でした。最後までお読みいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは普通に怖いですね。
人怖、
はい、人怖ですね、これもね。
ただあのおじゃこさんに一言言えるのは、
はいはい、
おじゃこさん、今から窓の外を見てください。
何怖い、聞いててびっくりするでしょ、お前。
聞くタイミングいつかもわからんからな。
うん、
このおじさんがおるかもしれない。
怖い。いや、でもほんまにちょっとこういうの手は気をつけとかんとね、
うん、
女の人は特に。
確かになんか、やっぱな、うん、まあ、ちょっと男と女のあれもあるよな。
うん、まあな。
いや、でも男性でも怖いですよ。
怖い、怖い。いや、絶対怖い。
俺も怖い。
うん。うん、
僕
怖いよ。
こ結構ね、なんか、うん、道が偶然一緒になる人っているじゃないですか、うん、でそういう時にちょっと不安を感じたら、
うん、
僕必ずねあの違う道行くんですよ、
うんうんうん、
なんかそういうのをやってます。例えばエレベーターとかでも、
うん、
なんか偶然なんか同じに乗ってしまったおばちゃんが、
うん、
なんかでもこの人見たことないなとか、うん、家やったらね、
うん、いや分かる分かる、
なんかあったら、うん、なんか自分の階別の階をして、うん、一旦降りて逃げるとか、
ちょっとタイミングずらすみたいなのが分かるな。
そうそうそうそう、
あ、そう、う
ん、なんかそんなする、うん、ない。
まあずらしはせえへんけど、なんかずっと一緒におるなみたいな不気味感は感じる。なんか、
うん、
行くとこ行くとこなんかな、そういうのもあるけど、
うん、
ずらさへんけどな、あえて道変えるとか、
まあ、気にはなるぐらい、
気にはなるぐらい。
でもなんかここまで必死に追いかけられてるって、
いや、それなんかやばいですよね。
見えてて
なんか幽霊ついてるみたいな
あの早く除霊してあげないのっていうなんか、ね、だからすごい心霊の話、
うんうん、
やかもしれないかも実は、
うん、やばいのついてる、うん、
やばい
本屋でね見かけて、うん、はあみたいになって、
うんうん、それか背中になんかバカみたいな紙貼ってあったとか早く剥がしてあげたいめっ
ちゃいじめられてる
やん剥がしてあげたい
あの子待ち待ち出たみたいな
やばい今早くってファミレス入ってもうたってやってたかもわからん
まあな、なんかでも理由あった方がちょっとすっきりはするよな、う
ん、ねえなんかその なんで追いかけられてるかですよね、
うん
うん、
かまあほんまに変な人シンプルシンプルね、
うん、
まあほんまになんか変な人ってたまにいますからね、うん、その理由なく追いかけてくる人は、まあ、
怖すぎるなな
く追いかけてくる人おる
おる
おるって
もう名探偵が言ってるからしゃあないか
いや僕うちの母親がね、うんまあ、僕の小さい時ですけど、うん、よくこうホームレスの人に、うん、追いかけられるとか、 なんか絡まれる人種やったんですよ、
う
ん、
ああそうっぽいない
やいや知らないあったこと
ぽいよな
ぽいってどういうこと知らないでしょ
ピンとけ
えへんやろうな
やろうなって見たことないでしょ
やと思う
やと思うもん
いやなんかほんま
そういう人種からも分かってないからいやそのホームレスに追いかける
人種おるよなそういう人種がそれがさっきのおかんやった
やん
そうか
いやなんでスッと入ってる、うん、わからん、
ね、ポピュラーではない、
うん、ポピュラーではないし、うん、そんな追いかけられるようなことするかな
追いかけられるようなおかんやでさっきのおかんは
まあなんかそうなんでしょうね、う
ん、あるん
かなんかほんまに買い物行ったら、うん、なんかめっちゃ慌てて帰ってきて、うん、いや今ホームレスの人めっちゃ追いかけられて逃げてきて、
う
ん、
そらそうやろ
いやそらそうやってこ
といやいやそれもう
当たり前やろ
いや半裸とかじゃないそいつも会えへんよそんな服着ててなんか追いかけられねえわ意味わからんやろそらそうやろも意味わからんねんけどなもうそら、
うん、
そんなことあるかな、
ま
あ、
そういうのに絡まれやすいタイプの人っていうのがやっぱ おったりするんやな、うん、
あるんかな
ある
なんかそういう人を呼び込んじゃうってこと、うんまあ、例とかと一緒でな、
うんうんまあ、なんかあかんのでしょうねうちのおかんがね、う
ん、なんかあかんねや
ろ、うん、あかんに決まってるやろ
めちゃくちゃ言うの人のおかんに謝って受け入れたらあかんよそんなそうかまあまあ何もなくてよかったね
ほんまやな本当に
ほんまに
まあまあ皆さんも気をつけてください変な人はやっぱおるからね
はい
実際そうよ、うん、
ちょっとでも違和感感じたらとりあえず
そうそう別にやっとくに越したことないから
確かにな、うん、ほんまにタッキーみたいにその回変えたりとか、
うんうん
まあ、道そらすっていうのは、う
んまあ、別にやってな別にデメリットないもん
確か
に、
まあ、こっちが遠回りになるだけやから、うん、
まあな、
うんうん、
まあまあまあ何もないことに越したことないからね
そうそうそうはいありがとうございます
ありがとうございます
じゃあ続いては最後、はい、443回はラストですね、はい、
最後は音声はい、で送ってきていただいた、
はいはい
はい、ドレミフさんですね、
はい、
ありがとうございます、はい、
いやありがとうございます、はい、
ちょっと何本か話入れてくれとったんやけど、うん編集して今回は1本だけ、
はいはいはい、
後日また
別でどっかでね
別でご、はい、紹介と、
はい
はいはい、
じゃあ再生したいと思います
はい、
はい、お願いします
はい。
タイガさんキツネさんタッキーさんこんばんはドレミフです、この季節がやってきましたねコア君に向けて今日もボイスメモでお届けしようかなと思って、今ちょうどですね夜中の2時回ったところ、今
こんな時間に、
緊張しながら録音してますドレミフです
別に
今日はですね、
気持ち高め
だんだんネタ切れになってきたんですけどもそれでもやっぱりこう自分の身に起こった階段っていうのを、軸に、精一杯やってみようと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、1本目は、カーブミラーに映る回っていうことで、題を決めてきました。で本当に簡単な、もう数十秒で終わっちゃう話なんですけども、自分家の、家のそばにあるカーブミラーなんですけども、いつ見てもね、曲がり角にね、なんか、丸いその、影の中に、なんか白い部分があるんですよ。右下だったかな。で、何なんだろうっていうふうに思って、実際のところ見ても、その白い部分ってないんですよね。で、毎回ね、それ一応気にはなってて、毎回その度にこう、 実際の部分もあれなのかなあれなのかなみたいな感じで見るんですけども、どう考えても白い部分はないんです、現実の世界に。
影の
何なんだその白い部分はっていう感じなんですけども、なんかポスター的なものでもね貼ってあるのかなみたいな、そういう感じの白さ、白い一面があるみたいな感じですかね。はい。でそれ家族のものにもね見てもらったんです。でもねなんか見えないっぽいんだよね。で自分の感覚でしかこれ見えてないみたい でこういう感覚って小学校の時にも実はあって、自分の、まあ、小学校、まあ、仮に一小としますけども、一小に行く途中のですね、裏道っていうのがあって、表の、まあ、いわゆる推奨されている、通学路以外に一本ですね、その農家のあぜ道みたいな、まあ、ちょっとなんか、裏道みたいな、畑道みたいなとこなんですけども、そこが一本ずっとね、その、小学校に行くまでに、通るとすごく、うん、いいところがあって、そこを通ってたんですね。結構、帰り道とかによく通ってたかな。で、友達といつもね、通ったりとかしてるんですけども、やっぱりその曲がり角のところに、白いね、それは自分の覚えてるのはもう白い、もう女性みたいな感じ。でもまあちょっと背が高すぎるかな。もし女性だったとしたら。白い、こう、なんていうのかな、夏とかに生えそうな、まあ、まあ、ワンピースとかなのかな、なんかそういうのを着てそうな、女性が立っているように見える感じなんです。こう、視界の端にこう、ちょっとこう、切れてるみたいな感じが見えていて、友達とかにも、なんかあそこに白いのってなんか見えるって聞くんだけど、誰もね、それをね、認識したことがないんです。だからね、ちょっとその、怖いなって思ってるんですね。なんか、スタンドかなみたいな。うん、ね、なんか、4部、ジョジョの4部とかにもいましたよね。なんか、犬の霊と一緒にいた、幽霊の子なんかあんな感じで、まあ、キラ・ヨシカギにやられちゃった子だったかな。レイミちゃんみたいな名前でしたっけ、もう忘れちゃいましたけど。あんな感じで自分にしか見えないスタンド的な、霊的なものなのかななんていうふうに思いました。
あ、終わりです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
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 怖かったね。
例が。
一本目は数十秒で終わるって言ったら、うん、結構長かったことが怖かったね。
そうね。数十秒ではなかった。一、うん、分以上はかかってた。もちろん。
すぐ終わるんかなと思ったら。
確かにね。
うん。
例なんすかね、これ。
あれ、どういうこと？カーブミラーの？
カーブミラーの中に、
うん、影があってって言ってなかった？影に白い部分があるって言ってなかったっけ？
そこら辺ちょっと言ってたよ
な。
影の中に、
確かに影とも言ってた、ね、
言ってた、
うん、そう、影の中にあるのか
に白い部分があるっていう、
あ、まあ、なんか聞いてたらな、うん、カーブミラーの中に白みたいなイメージ
かなと僕思ってたんですよ、
う
ん、
でも
その中の影
言うけど、
なんか影があってみたいに言ってなかったっけ、うん
うん、言ってた、
うん、
まあ、そうやとしたら変ですね。確かに影の中に、うん、まあ、白い部分があるってことですもんね、
うん、
ポスター的な、
そうやな、うん、だからポスターが貼ってたら、うん、まあ、影の中でもまあ白は白になるから、
うん、
分かるけどそういうもんでもないと、
うん、なんかまあどれこれかな、これの反射かなみたいな見ても違うと、
うん
うん、で白内障とかではないよね。
とりあえずなんかに
緑内障
とか、緑内障
か、あ、だから視野かけるからな、緑内障は
ではないよね。でもそのところでしかそれが起こらへんってことやから、ね、
そうやな、ミラーのところだけ
は
そうやな、確かに、
そう
やな、じゃあ緑内障説はたちの推理はとりあえず違う、
違う、
名探偵的なもんもない
や
な。でもまあそういうのがだから一回だけじゃないってことだよな。
あとまああぜ道のところで、
うん、小学校の時、うん、子供の時にもそういうことがあって、うん、その時は結構はっきり見えてるな。
そうやな、
そうですよね、なんかもう女性っぽい、ワンピース着た女性、うん、背が高い、
八尺様やん、
八尺様、
何それ、うん、八尺様って、
なんか有名な怖い話で、
あ、
うん、あ、なんかでっかい女の人、
ああ、そうなんですか、
まさに八尺ある、
あ、そういうこと、
うん、
じゃあ八尺様ってことで大丈夫、う
ん、
今回、う
ん、なんかそれのパロディ AV みたいなのもあったと思う。
パロディ AV
なんで
それで八尺様のパロディを AV があるの？どういうこと？
エロ漫画やったっけ？
どこで？
いやいや、どっちにしてもせめて漫画であってほしいけど、
どっちにしてもやね。
いや両方あったと
思う。どう表現してる？八尺様どう表現してる？
だからめっちゃ下からってめっちゃ大きく見せる
いやいや、なんでそれ、いやいや、なんでそれパロディ AV 作ろうと思った？
かなり八尺様攻める立場、上に。
そうですね。S ってこと？
だ下から取らなあかんから。
確かに確かに。
大きく見せる
ために。絡みがどうなってるのかみたいなね。
お前どこで抜くのよ。
そう
抜きどころ
そういうのじゃないですもん、それは。
そういうこと。
企画ですから。
企画も、
うん、そうそう。
企画を楽しまないと。
そう企画すぎるな攻めたな、うん、そうか。じゃあ、ドレミフさんのは、八尺様のパロディ AV ってことで。
超おすすめ。
おすすめ。おすすめ。おすすめやったんや。おすすめされたんや。
おすすめ。そう、怖い作品のおすすめ。
ああ、そういうの。
八尺様の AV パロディ。いや、怖だやろ。
だいぶイカれてるやな。そうか。なんなのね、でも見える、見えないっていうのはあるんかな、やっぱ。
見える方なのか。
いや、なんかちっちゃい時やったらわからんでもないねんけどな。
ああそうですか、
うん、
まあだからそういう風に見えてたとか、
そうそうそう、思い込みとか、なんか俺も小学校の時に、
はい、
あの友達と、
うん、
まあ幽霊じゃないけど、うん、なんかこのまあ言うたら目ぐーって閉じてさ、
はいはいはいはい、
パッて開けたらなんかあの光の残像みたいなのが残るやんか、
みじんこみたいな流れたりするよな。
あ、それとはまたちゃう
ね。それ違うね。
それとはちゃうね。
それ違うよ。
まあ、それもあるけど。
そうそう。
それはあの、逆に今でしょ？
うん。なんか、ずっとあ青空とかみたいな。
あ、そう、ずっとあんねん。
ああ、はいはいはい。う
ん、
はいはい。
あれじゃなくて。
じゃない。
じゃない。
なんか光の残像みたいな。
そうそう。
こう、ぐーって閉じ
て、暗くして、
パッて開けたら、ちょっと残像がぼやけて。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、あれを、小学校の時、何か見えるみたいな。
ああ。
で、幽霊が見えるみたいなんで、
はいはい、
一時期流行っとってん。
ああ。
こう、目ぐって
開けて、ね、
そうパッて見たら、あ、なんか鳥の形みたいに見えるとか。
はいはいはい。
それが幽霊やみたいなんで、みんなでめっちゃ騒いで。
はいはいはい、
な
るほどね。
あ、じゃあ、ドレミさんも今もやってんねや。
今もやって
る。ミラーのとこ、
うわぁ
そうだよ。原因がはっきりしてるやないですか。
でまだ気づいてへんから。
気づいてない。グーってやってること気づいてない。
そうそう。
あ、ミラーグーって
やってること。それやばいよ。
なんか見える。
それ見えるよ。
うん、っていうことやと思うな。
そうね。違う違う違う違う。違う違う違う違う。
めぐーってやってんのと、八尺様の AV の話を今回はしてくれて。
あ、じゃあ日本や。
日本。そうそう。
一本と言いながら日本や。
そう、めぐーと AV。
すみません、もうドレミフさんも。
こんな捉え方で。
こんな捉え方でもすみません。
むちゃくちゃや。音声。これ深夜2時に撮
ってくれてますからね。
そんなパロディ AV なわけないやん。なんかそんな深夜2時に、い
や
い
や深夜2時こそやろ、家族寝静まって、
うん、もうそっとこそ見どきですよ。
よし C ころって言ってい
や、そんな人じゃないと思う。そんなキャラじゃないと思う。
いや、
しかも一人でね、よし C ころって言う人おらんって。くっちりわざわざだし、やばいやつよ。やばいよそれ。
家族が起きて、
なんで、
あんた今なんか言うたって、八尺様の AV 見てね。
やばい。
いやいや、あんた何見てるさ、八尺様やないの。
何で知ってんの？
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 どんな家庭に住んでんねん、ほんま。イメージ食われるからな。やめてやめて、もうね。深夜2時にね、撮ってくれてるってことで、
そうですよ、本当に。ありがとうございます。
あ、金鳴らすの忘れた。
な、あ、忘れてた。あ、ほんまやな。
ほんまや。
今鳴らしとこう。
そんな適当な感じ。
いやいや、ほんまにでも、毎回ありがとうございます。
いや、ほんとに。
音声で送るっていうのはやっぱ緊張するよ。
勇気いるよな。
勇気いる。
ね、まあ、一発撮りなのか、撮り直しなのかもわかんないですけども。
一人で喋るってむずいから
。いや、確かに。ま
あ、この経験者言うてるから
ね。そうそう。一人で喋るのマジむずい。
いや、確かに。
いや、
わかる。
うん。今日も、布団の中とか、なんかですかね、これ。こもってんのかな、
まあ、まあ、八尺様やったらそうやな。こもってる可能性やな。蓋の近くにおるやろな。
うん。
まあね、まあ、いろいろありがとうございました。
はい、今回もね、
八尺様やったらリビングのでかい画面で見るやろ。
いやいや、バレるやないか。
そこ
よし、これ一人ぐらい
で
八尺様のあの大きさはやっぱ大画面で見んと。
確かに、確かに、うん、そんなスマホで見るようなもんじ
ゃない。そうや、伝わらんからでかい
女
や
から。八尺様をちょっとあんま知らんから。
ほんま八尺様やから、2メーター50ぐらいあん
ねん。でもリビングはやめといた方がいいと思うよ。
いや、やっぱ八尺様を感じたんやったらリビングやって。
でかい
バレるよ。
いろいろ。いいね、バレても。
まあ、生理現象だからな。しゃあないもんな。うん、そうだ、まあまあまあ。恥じることじゃないと。
そうそう。そうよ。
いや、お前らおそうとか言ってるけど、リビングでやらんやん。そうとか。いや、なんやねん、八尺様を感じたいんやったら。リビング。
大きさを感じたい。
モニターの下に寝転んでみた
いな。あ、確かに。確かに。
自分も舐め
て。舐めて。
やばいな。いや。
それ、嫁に見られたら。いやー、テレビの下で何やってんの。
いやもう誰にも見られたくない、それは。
父ちゃん何やってんの。
子供
八尺様見てんの。
めちゃめちゃ有名やん。
怖い。
八尺様めちゃめちゃ有名やん。その地域でめっちゃ流行ってるやん。八尺様見てんのじゃなくて、でパロディやろ、しかも。AV の方やからな。
うんうん、
いやね、もうむちゃくちゃやな。いや、まあありがとうございました。
本当に
ね。いや、いろいろありがとうございました。
はい、
じゃあ今回は以上ということで、
はいはい、
どうしますか。告知はまだしない。
ああ、まあしようか。
します。日だけ言うとく。
日だけ言うとか。
今。いや、今言うよ
、はい。いや、どうする。
どうするの。漫画軍イベントやります。
はい、やります。
まあ、もともとオフ会と言ってましたけど、うん、もうこれはもう漫画軍イベントということで、
はい、
まあ、日程だけ、
日程だけ、とりあえず
今日はもう日程だけ、うん、でちょっと随時ちょっと決まり次第も全部言っていくっていうか、
詳細をね、詳細をちょっとずつ更新を、うん、
はい、だから11月22日に漫画軍麻雀イベントやりますと、
はい、やりますと、
まあ、これちょっと
土曜日ね、
土曜日、
11月22日の土曜日、
これいい夫婦の日やからな、
うん、
まあ、ちょっと夫婦で一緒に来てもらうとか、
うん、
まあ、ありやな。
俺はもう泣き叫ぶ嫁を置いていくからな。
いい夫婦の日に、
いい夫婦の日やからな。
もうすまんって言って、
申し訳ない、うん、まあ、でももうやろうと
呼んだらええやん、うん、そんなに泣きじゃくれたら呼んだほうがええ
てか日変えたらええやん。泣きじゃくって
んねん。でももう決めてもうたから、まあ、
言うのは、ああそう、
あ、まあそう、別に、そうそう、あの、こっちは言うぞ、聞くよ。大丈夫よ。
いや、でももう決めてもうたから。
ああそう、
なんか変な頑固、うん。まあ、ということでね、まあ、ちょうど3連休ということで、
うん、
まあ、あのちょっと来やすいか来にくいか分かんないですけど、うん、まあ、集まりやすいかどうか分かんないですけど、はい、まあ、一応11月22日、
はい、
まあ、お昼から、まあ、時間はまた詳細言いますけど、
朝6時からちゃうか。
いやいやいや、誰が来んねん。誰が来んねん朝6時てか俺らも怪しいし、
うんうん、
だからまあ一応
朝めっちゃだるい。
お昼ぐらいからはちょっと予定して、まだ時間とかね、
う
ん、細かい詳細はまたあのお伝えしますんで、
はい、
まあ、ちょっと今から、
はい、
まあ、ちょっと日程だけ開けといてほしいなということで、ね、言いました。
はい、
はい、
ということで、まあ、一応あの場所はね、うん、大阪では、
大阪市内、
大阪市内ということだけなんですけど、
うん、
またあの詳しい場所、
うん、
時間等はまたちょっと追って詳細お伝えさせてもらいますので、
はい、
まあ、今からちょっとカレンダーにね印をつけて、
花丸
でも何でもいいんでね、
赤二重丸でもいいかな、
赤二重丸でもいいかな、うん、何でもいいかな、
うん、ドクロマークとか、
ドクロマークはあかんな。と、うん、いうことでね、八角さん、
八尺さん、八角ちゃん、お前この前あの台湾料理の話しとったからさ。お前それに引っ張られてるやろ。
俺嫌いなやつな。
そう、
あれ八角さんな、
うん、じゃあれ八角さんちゃうねん。それは八角な、
八角な、
俺が言ってるのは八尺様、
うん、ということでね、うん、あの印しといてください、
うん、
よろしくお願いします。では「マワグ」は毎週水曜土曜朝10時より配信してます。ポッドキャスト、 Spotify、 Amazon ミュージック、各種サービスより視聴できます。マワグでは普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りお待ちしますので、よろしくお願いします。万吉くんせっかくございますので、ご希望の方は住所、氏名、記載の上送ってください。番組フォローのと高評価もよろしくお願いします、
はい、
ということで今回は以上、
はい、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
キセとタキでした。
さようなら。